しかしまあ今年の夏は早から暑いと。
暑い。
ねえもう。7月はまたこれ5週もありましてでございますね。はいはい、もう暑い中、でも久々に夕べすごい雨が降ってね。
そうですね。ちょっと肌寒いぐらいでしたよね。
土砂降り。で私この間ほら7月の冒頭には、はい、フィリピンの方へ行っておりましたけど、はい、雨季でね。で向こう雨季はすごいこのスコールがブワー降るんですけど、昨日それを思い出すぐらいのすごい激しい雨でございました。しかしまあ今日はちょっとまた雨がちょっとずつ上がりまして、はい、明日からまた晴れるようでございますけど、なんと7月最終火曜日でございます、はい、最終火曜日と言いますとドリちゃん、
はい、ライブの日ですね。
乗ってこい乗ってこい、もっと俺青みたい
に乗りましたよ。
ポンと跳ねないな、跳ねなさい。バウンドバウンド公開生ライブ今終わったとこでございます。本日のゲストちょっと紹介しましょう。
はい、はい、本日のゲスト、はい、アカシックレコードのボーカルニャー様とギターのマンシローさんにお越し
いただきました。お疲れ様でした。
どうもありがとうございます。いやどうもどうも、
エネルギッシュなステージを、
ありがとうございます。
もう本当に
もうエネルギッシュで出し尽くしてしまったんで、この番組1時間ちょっと息もつんかなって感じなんでございますけれども。
脳札ボディ
で。何をおっしゃいますやら。今日はもうね、せっかくのね、ラジオ出演ですんでね、ハイレグでやってまいりましたけれども。
奥見た、奥見たじゃん。エロいで。マシタさんどうもありがとうございました。素晴らしい。
ありがとうございます。
もうね、ノリノリでもう楽しく、なんか、ちょっと久々に僕ね、こう、僕タバコ吸ってたんですよ。ちょっと前まで。
はい。
でもちょっとやめたんですけど、吸いたくなるような、
わ嬉しい。
そしてちょっとこう酒をね、
飲みたくなるような、
飲みながらね、もうラジオの後でちょっと生放送やらなあかんから、ちょっとあれでしたけど、
せっかく下脱したお坊さんが生臭いになってしまうみたいな、
生臭いですよ。立ったいたら埃で前見えない。
うわーそれな、使おう今度。
使ってください。はい、あと今日お付き合いよろしくお願いします、
ね。よろしくお願いいたします。
ということで今日も始まりました京都三条ボンズカフェ、杉若でございます。
ノリです。
愛です。
新章です。
新章さん、カイザさんありがとうございます。今日はちょっとなんか。ね、スタジオいっぱいでございますから、カイザさん、なんか遠いところにあるんで、なんか、呼んでしまいますけども、どうですか、カイザさん。
もう海洋性の彼方の
海洋性いうことが、学問的だな。ねえ、そういうことで。
大西ゆかりか、にゃ様か
って。ありがとうございます、ゆかりさんとね、比べていただけるなんて。
ああ、本当に。
先輩でございますから、ゆかりさんは。はい。
もうそのね、妖艶な、雰囲気、
はい、
このどういうんでしょうかね、
なんでしょうか、妖怪というか、妖艶というか、妖艶というか、
ポイズンというか、
ポイズン
な感じで、
毒を含んだ毒舌トークで、
噛んでみたみたいな、
怪我すんで、
今日あんま笑えないですよ、僕口裂けてるから、
口裂け系なんですよね、今日ね、何がまた口になりはったんですか、
なんでしょうね、ちょっとこの間から口が乾いてて、
ビタミン不足らしいですけれども、
そうですか、
はい、
取らなあかんね。
ほんまやね。
今、7月29日、今日は公開ライブ。ちょっと狭い、ライブハウスというか、カフェ。
いや、素敵な、天井の高いね、素敵な雰囲気のあるカフェで、素敵な、なんていうのかな、こんなところでやらせてもらっていいんですか、と思いながらね、もう思いっきりやらせていただいたわけですけれども、遠慮容赦なく。
ありがとうございます。
おしゃれなとこだった。
おしゃれだった。もうびっくりしちゃった。
いい感じでした。
いい感じでした。また明日もやりたいなと思ってね。
明日もね。
まあ、明後日も来ようかなと思ってるんですけどね。
こんなに前、
ちょっとバイトでもしようかなと思って。
時給、いらっしゃいませよ。
ちなみに時給なんぼで。
時給800円ですか
?800 円か。
安いね。安いね。
頑張ってみようと思いますんで。解禁手当だけお願いします。
まあまあそういうことで、いろいろと、今日お客さんからも質問が来てますので。
ありがとうございます。ありがたいですね。
ライブ風景もちょっとね、演奏も聞かせていただきたいと思っておりますけど、ちょっとこの番組いろんなコーナーございまして、このコーナーちょっと冒頭で紹介させていただくと、こんな感じになってます。
ありがとうございます。
これはなんと、カイザさんと私に、リスナーの皆さん質問したりなんかしてね、で愚痴をちょっと聞いてもらおうかみたいな、
なるほど、
そういう和尚さん聞いていうこと
なの、ああ聞いてほしい、わかる、わかるわ、リスナーの気持ちが、
そうですか、
うん、
でもほとんど僕ね、僕が聞いてますね。今日カイザさんまた質問一つありますんで、
はい、
よろしくお願いしますけど、そういうコーナー、それからこの番組月間テーマございます、
はい、
今月はと言いますと
ラジオカフェのキャラクターを、あー
これ今、ゆるキャラとかいろいろあります
ね。ありますね。
今のキャッチコピーというか、
うん、
ボンズカフェこれ5年目に入りました。
なるほど。
ずっと喋ってますけどね、
うん、
いまいちこのキャッチコピーがない
と。ないと。
人生探求エンターテインメント番組で以上になってますけど。
もうちょっと難しい感じですね。インテリジェンス。
もっとフットワーク軽くね。
ね。
行きたいなと。
ちょっとこうね、バカテンションみたいなの出したいし。失礼な。
いう感じで行きたいんですけども、
はい、
今月それ募集してますんで、もし何かいいことあったらまたね、
はい。
にゃ様から。
ちょいちょい噛んでいきたいなと。 思いますけども。
そういうのもありますし、ニャー様のご質問等もね、生で、ファックスが来たり、メールが来たり、はい、するようなことでございます。もうすでに来ておりますか。
ありがとうございます。
すごいもんでございますね、本当に。
嬉しいですね、もう。
いただいておきましょう。はい、さあ、それではですね、まあ、そのコーナーの宛先を、はい、ドリちゃん、お願いします。
はい。はい、ファックス番号から申し上げます。075-213-6433。075-213-6433。メールの宛先は、bonz@radiocafe.jp。bonz@radiocafe.jp までです。
はい、どしどし。よろしくお願いします。ということで、今日は。
応募ではないですね。ご応募くださいって言っちゃいました。
なんかもらえるんかみたいなね。
でお待ちしておりますけど、はい、ということで改めましてお疲れ様、ニャン様。
はい。
今日はようこそ。
あ、もう全然疲れてないんですけれどもね、もうちょっとやりたかったなという感じですけれども。
あ、もっと聞きたかったですね。
ねえ、お客さんが値上げるか、私が値上げるか勝負したかったなっていうね。
そういうライブね、本当にね。
一人消え、二人消え、最後残るのは誰やと。
なるほど。
私か君かっていう
ね。いいね、それ。一回、ボンさんの方、説法もそんなんね。
ああ、やってみたいですね。
早よ帰り寄るよ、これは。早いこと帰りは
る。いや、でも、割かし説法好きですけどね、私聞くの。ええ、ずっと聞いてしまうタイプで。
MC の中でもね、はい。おっちゃん好き、ボンさんちょっと。
ボンさん好きですね。
ええ。ボンさん好きな、なんかあるんですか？
ボンさん、月に一回ね、うち檀家になってるお坊さんがね、お経あげに来てくれるんですけれども、はいはい、何くれとなしにね、いろんな話を聞かせてくれるんですよ。
いいお坊さんじゃないですか。
いいお坊さんですね。で、こう、話好きなお坊さんで、で、こう、なんで人間は生きていかなくちゃいけないのかとか、そういうお話から、この間キャバ嬢になんぼつこったという話までですね、してくれる。ごっそり砕けたお坊さんで。
いいお坊さんですね。
そうなんです。説法っていうかね、なんかこっちが説教したような言葉だったりする
ほんま、ほんま、落ち着けよ、
言うて。そうそうそう。絵描きせよと。
よう言われます、僕も。僕も昨日もちょっとね、夜のお参りがありまして。
夜のお参り。ああ、キラキラしたところにね。
その後。
違うか、違うか。
いや、
本当の夜のお参り。
何故かにほら、お参りが亡くなられてから、四十九日までね。
はいはいはいはい。
昨日、それ、みなぬかで。みなぬかで、まあ、三週目です。
三週目ですね。
で、そこのお家が皆さんね、私も、友達の、お母さんが亡くなりまして、
うん、
で、まあ、檀家さんになろうかなみたいな、ちょっとお寺に関わりがなかったんで、
なるほど。
あれも毎週行かせてもらってるんですけどね、
うん、
昨日はもうね、すごい手作り料理をしていただきました。クリームが美味しいの。
嬉しいな。手作りに勝る料理はない。
今日ももう声上ずっちゃった。いい匂いして
る。いい匂いしてくるから。もう今日は半分ぐらいサイズでええか
と。もうとにかく、もう2ビート、4ビートいこうかな。
最後パンクでいってみようかな、みたいな。木魚も割れるわ、みたいな。
カカーンって早う。
見たい、それ。それ見たい。それ見たい。行きたい、そこ。参列したい。したいです。
そして、まあ、終わった料理がバー並んで。
うん。
もう酒飲み交わしましてね。
ねえ。
これまた、読みながらちょっとお説教も。説得力ない
ね。ないな、これ。
全然。酒ってのはねえ、みたいな。
人間酒は慎まなあかん、だから乾杯言うてたわけですよね。
ねえ、
乾杯したらあかんしね。
なんかそういう心のね、やりとりが楽しいんですけど。
なあ、いいですね。人間同士のね、コミュニケーションというか。
今日のその、皆様のライブも、なんかこう、メッセージ性があって。
はい。
ちょっとこの MC にこう、心打つもんがあったり。
まあ、嬉しい。
振り返るようなことがあったりして、なんかちょっと共通なね。もんが感じられたんです。
時々言われるんです。何か お坊さん、
ええ、
でもやってはるんですかって。甘さんやってはるんですかって言って、こんな派手な甘さんおったらね。
いや、いいね、それは。
いい
いいです、ね。
仏門に下っちゃっていい？
いっちゃいますか。
下脱しちゃっていい？
下脱できたらいいよ。ここ3年使うでいいから。
使えよ。使えよ、坊主やったら使えよって話
です
けど。
忘れますね。
なるほど。いや、でも本当にお坊さんとお話しする機会っていうのはね、こうやってこう砕けたトークする機会がないんで、
そうですよね。
ね、毎週1回なさってるって聞いて、
はいはい、
京都の人はおもろい番組聞けてるんやなと思
土地柄だよね。
ねえ、土地柄。
これはね、この番組、カイタさんによって整理されてるん
だ。なるほど。
これ、みんなこんなんじゃないですか。
みんなこんなんじゃないんや。
ほとんどの人 人が梶田さん的にキュッと締め張る。
締め張るんですか？
締めてくれはる。
なんか半顔半笑みたいなってありますけれども、まるでアルカイックスマイルなんですけど、大丈夫ですか？
ほっといてます。
これ、ほんときなはんなっちゅうね。いや、しかし、はい。まあ、いろんなこと聞きたいんですけども、はい。
一曲目、行ってみましょうか。
ちょっと曲をね、行きたいと思います。あ、ちょっと準備中でございます。
なるほど、なるほど。
準備の間、ちょっと。
ちょっと声の調子整えてるはずなんで ね。
そうですよね。ちょっとな、この今、準備の間に聞く。
はい。
アカシックレコードという今、一応ね、はい。お名前ついてるんですけど。
そうでございます。
応援団来ましたよ。
あ、手振ってありますよ。
どうもどうも、応援団も来てくださってありがたいなという感じですけれども。
はい。
嬉しいですね。
このアカシックレコードっていう、このネーミング。
はい。
これまたどこから？
アカシックレコードというのはですね、普通に日本語じゃなくて英語として、
英語として。
名詞としてあるんですね。で、これどういう意味かと言いますと、宇宙の始まり、いわゆる人類が生まれるもっと前の宇宙の始まりから、で、この先人類が絶滅して、でもさらに宇宙が残ってる、この宇宙の終わりの起源まで、このすべての神羅万象の出来事を記録している記録装置、レコードが宇宙にありますよと。で、このレコード装置のことをアカシックレコードと名付けますっていうふうに、ドイツのシュタイナーというね、学者さんが昔提言なさったんです。で、
あのシュタイナー。
そう、あのシュタイナーですわ。あの、なんか酒好きのね、世間話好きなのシュタイナー。どんなんか知りませんけど。
ええ
人らしいね。世間好きのね。どんなんやね。で、そのシュタイナーさんが提言しはったアカシックレコードというものに、要はアクセスできる人、宇宙にあるそのパソコンですよね。にアクセスできる人が、いわゆる、未来の出来事を読み取ることができるわけで、予言者になったりするわけでね。有名なところで言うと、ノストラダムスであるとか、エドガー・ケーシーさんであるとか、そういった方がアカシックレコードにアクセスして、未来の情報を引っ張って、何年、何月、何日、何々あるでと。昨日なんかもね、7月28日、集中豪雨あるか気ぃつけや、というのもアカシックレコードに書かれてるんですよ。っていう意味なんですって。
深いじゃない
ですか。深いんですよ。せめてね、私の人間が浅いから名前ぐらい深くしておこうかなっていう感じでね。
聞いてみるもんやな。聞いてみるもん。
何でもね、これね、詳しく説明すると1時間半ぐらいかかりますんでね。今日はちょっと割愛した部分、ダイジェストでお伝えしましたけれども。
ダイジェストでもよくわかりました。
はい。
なるほどね。これ勉強になりましたね。
なりましたね。
はい、ただそれここからちょっと取らはってというか。
そうですね。まさにその気に入っちゃってね。
なるほど。
いいじゃないのと。
その雰囲気と、ニャー様と、そのバンド皆さんのメンバーの雰囲気も。
はい。
なんかこう、ちょうどマッチングしてる気がする、
ね。まあなんかね、もうこう、ニャー様はなんかこう、魔女みたいとよく言われまして。うん、で、メンバーはメンバーでね、なんかこう、黒い衣装を着るんですね。黒ずくめの。で、まあ黒騎士みたいと言われてね。で、だからこう、怪しい集団と。オカルト集団とかね。
いや
オカルト教団とかね。いろいろ言われてますけど。
すごく魅力的でした。
いや、ありがとうございます。ホームページあんま魅力的っていう人はですね、結構オカルトが好きっていうふうに、占わせていただいてるんですけれども。
占いしか。
いや、しかしね、さすがにいろんな経歴をお持ちですから。
は
い。
ね。
その経歴もちょっといろいろ掘り下げたいなと。
なるほど。
はい。じゃあ、一曲ね。
一曲目いきましょうか。
挟ませていただきまして。
はい。
さっきのライブの中から。
はい。はい。アカシックレコードで、青の足跡。
京都三条ボンズカフェ。この番組は食後の雑草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
はい、本日のゲスト、アカシックレコードのボーカルのニャー様とギターマンシロさんにお越しいただいております。
イエーイ、ありがとうございます。紹介していただきまして、本当に
本当にもうショール取られまして、
はい、
目の色変わりましたね。
ついにビキニ全開でね、お届けしたいなと思ってるんですけれども。だから下駄せえよ。
久しぶりに聞いた。3年ぐらい。
なんだ。
すいません。ところで、
はい、
いただいております。
ありがとうございます。
メールがね、ラジオネーム、てるてるてるちゃん。
てるてるてるちゃん。
東大三市からいただきました。
はい。嬉しいです、ね。
祝ボンズ会ご出演。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は魔女とお坊様コラボレーションしてハイテンションで喋りまくるとか、クエスチョンマーク。
ね。
どんな展開になるのか興味津々、感じが違うので、この心身がね、
ね
心に神って書いてあるんです、ね。
なるほど。信心してますね。
そうやし、神じゃなくて仏やー言うね。
丁寧やな、丁寧なツッコミやな。
入ってくれてますね。電波なんで、全然届かなくてもへっちゃら、ポッドキャスティングってすごいですね、と、こういうことになってますね。
なるほど。
で、一番気になるのが、彼にも仏に使える身の王様の番組に、なぜ、この魔界の歌姫、ニャー様がご 演されることになったのか、クエスチョンマーク。ラジオ番組っていろんなところでいろんなパーソナルでいろんな番組があるんですね。ありがとうございます。姫様頑張ってくださいと。
ありがとうございます。嬉しいですね。
本当に。本当に。
ね、かねがね、私も疑問に思っておりまして、うんうん、なぜ私のようなですね、魔女と言われる人間がですね、仏門に下ることを許されたのかと。
これはですね、はい、もうそれはどういうんですか、泥酔に蓮華が咲くがごとく。
なるほど。ね、それだけ門徒が広い。
そうです
もん。いらっしゃいと。
全部受け入れます。
魔女でもあくまでもと。
はい、もう、盆栽の世界にも10階というね、地獄から始まって、はい、仏の世界まで10の世界が広がっております。
その10階っていうのは、はいはい、やっぱ言えはるんですか？
言えます。
言うてて。もちろん言えはりますよね。
そうです、そうです。
聞くまでもないことやね。次の話題に行きましょうか。
次の話題
ね、ぜひね。
こらこら、さてさて。
さてさて。
もうノーサスボーでポンと忘れましたけど。
なるほど、下脱せえ言う
と。久しぶりやなってもいいですよね。そんなんでね、はい、今の曲いい感じでございましたけどね。
ありがとうございます。
も
う
全部作詞作曲。
はい、全曲作詞作曲で。作曲はですね、万志郎くんと一緒に手伝ってもらってね、やってるんですけれども、は
い
は
い、いつものそのアカシックレコードのメンバーと言いますと、あと2名おられるという、
はい、はい、ドラムの G 君という、はい、めっぽう男前とですね、ベースのピエール・ケンタという、これまた男前とですね、
ピエールさんは日本人だけど、
ピエール日本人なんですよ。 なんでフランス名やねんという話なんですけれども、とりあえず私アカシックレコードに入隊したい方っていうのは、うんうん、顔で面接しておりまして、は
い、すごい、
はい。ドラムの G 君にしても、はい、ピエールにしても、面接時に全く音源を聞かなかったっていうね。
おー。
あ、いらっしゃいって言って。
なるほど。
男前やん。明日からおいで。
もう顔で決まる。
顔で決まる。
いいですね、それ。
顔の男前に下手はおらんっていうのはね。
あ、
私の一つのね、美学なんですけれども、はいはい、なるほど、実際ね、うまいんですよ。
あ、本当に。
やっぱり。
すごいもんですね。
そうなんですよ。
これ言うてあきませんけど。
なんでしょう。
ブサイクな男はやっぱちょっと技術的な、
うん。ブサイクなね。
やることもブサイク、
ね。ブサイクな感じやし。生き方もブサイクやしね。食べてるもんもブサイクなんで。
食べ方もブサ
イクやし。
言い過ぎ、言い過ぎ。
もうお前、世の中のブサイクなやつごめんな。
いやいや。多分でも世の中で、ブサイクな人っていう、思ってはる人はいらっしゃらないから大丈夫だと思うんですよ。みんなが、意識として皆さん美男美女でいらっしゃるから。
う
ん、
そうそう。まあ、それなりみんな自己愛があってね。
そうです。そうです、
ね、それから支えられますもんね。
そうです、そうです、自分で自分を助けるみたいな。
いや、じゃあなんで自分で思いながらね。
いろいろひどい、ひどい、ひどい、
すごい
お坊さんと喋ってるとは思えないような。
そうそうそう、通りがかりのもんで、
ね、なるほど。
実は
坊主コスプレみたいな。
そうそうそう。
見える見える。
よう売ってますね。
見える見える。そうか。そういうことやったんか。
まあまあ、さあさあ、置いといて。
で、はい。
と、ニャー様の経歴がね、はい、面白いじゃございませんか。
まあ、そうでございましょうか。
と、はい。この、まあ、ナンバーワンホステスというね、フレームが入ってたり、
はい、
コピーライターであったり。
はい、そうでございますね。
ね。
全部消しきれない私の過去でございますけれども。
今もこれは、まあ、ナンバーワンホステスはもう時間が忙しい、
ね。もう時間切れになりまして、賞味期限切れになりましたんでね。ナンバーワンホステスはもう干されまして。
干されまして。
若かりし頃に。
あ、そうですか。で、
コピーライターも、まあ、やっぱりネタ切れになりまして、干されまして。
でもやっぱコピーライターしたかったんで、フレーズがこう、いろいろ削ぎ落とされ
て。それはもう、フレーズの泉の女王と言われたこともないような女でございますから。
それコピーの勉強された時期があると。
しましたね。しました、しました。それは一応まともにしまして、はい、勉強はまともにしたんやけれども、腕がまともになかったもんでね。まあ、ナンバーワンホステスリストラされ、うんうん、コピーライターってリストラされ、はい、で、まあ今なんとかかんとか明かしてくれることのボーカルとして、リストラに怯える日々でございますけれどもね。危うく窓際みたいな。
コピーライターをちょっとね、はい、やっぱりされてたんで、はい、明石くりが、そういうフレーズを探すのが上手っていうか、
あ、
うまくこうチョイスされるっていうことあるんじゃないですか。
なんというかね、コピーライターっていう商売と、アーティストっていう商売はすごく相反するもので、少し真面目な話で恐縮なんですけど、例えば、危ないもの、はい、商品としてこれは危ないというものであっても、企業が安全やと言うて CM 作ってくれって言われたら、コピーライターは安全やって言うしかないんです。
なるほど。
ところが、その時点で私は嘘をついてることになるんです
ね。そうだね。
でも、これでお金を得てるから、喜んで嘘をつくわけですけども、だんだんだんだんこう、胃に穴開きそうになるんですけれども、結局自分のみんなにこの商品は安全じゃないか食べちゃダメって言えない。 でもアーティストは逆で、はい、この商品は安全じゃないか食べちゃダメと思ったものは食べちゃダメと言えるんですね。ね、この自由さ加減というか、
それはもうメッセージをね、そのままバーンとぶつけることができると
。そうですね。だから同じ文章を書く作詞もコピーも似てるんですけども、はい、内容が全然違うというのでね。
I understand.
ね、You understand?
いやー、
yeah.
私もちょっとだけね、
はい、
ちょっとだけコピーから、いろんなのかじってるんですけど。
なるほど。
デザイン学校行ってたんですよ。授業にコピーライターがありまして、
はい、
コピーの先生でもいろいろ習ったり、
はい、
そのデザインのね、
うん、
まあ、仕事があるとですね、
ええ、
その自分の意に反することを作らなければならない。
そうですね。大体がね、意に反することですもんね。
はい、もうね、嘘ばっか作らなあかんんですよ。
そうで、だから、まあ、我の強い人間とかっていうのには向かない商売やと。その点もアーティストはね、はい、ガチはマガチみたいなところがございますんで。
そうですよね。はい、面白いもんでございますね、本当に ね。
だから、まあ、捨てる業界あれば拾う業界ありという形でね。
いや、でもなんか全てが、でも全ては経験がものを言いますから。
ああ、そうなんでしょうかね。
いろんなこと役に立つじゃないですか。
立ちます、立ちます。一応ね。立つんは立ちますけれども、まあ、だからあれでしょ、うん、お坊さんの世界でも、この世の中 の、 偶然は全て必然であってみたいな考え方があるんですよね。
あ、もう私は全部そう思ってます
ね、はい、でこう今までしてきた経験で、はい、無駄なことは一つもないという教えもあるんですよね。
もちろん私はそう思っております
ね、
はい、
他は何があるんですか。
忘れたこれ通りがない
と 今ちょっとね、ど忘れしはってね、
そんなとこ聞いてありません見た目だけごまかして
る。コスプレ和尚や
いコスプレやいよね。
ね、それどっかで売ってはるんですか。
これね、結構通販で売ってます。
おばですか。私も買ってみようかな。なんでやねん、
ということで、ちょっと2曲目いきたいと思います、
はい。ありがとうございます。
は
い、
次は何をかけさせていただきましょうかと。
はい。はい、アカシックレコードで、アルカイック。
京都三条ボンズカフェ、この番組は昭和野菜総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲスト、アカシックレコードのボーカルニャー様とギターの万志郎さんにお越しいただいております。
ありがとうございます。本日3回目の紹介に預かりましたけれども、はい、
もう今日はもうね、楽しいね、本当にトークも弾みますっちゅうのね、これ。
ほんまですか？
もう。
ほんまですか？
饒舌です。結構寡黙な男よね。
ですよね。
先ほどね、
はい、
ラジオカフェでこう、お客さん、メッセージいただいております。
はい、
ありがとうございます。
もう、お会いする以前から興味津々でしたと。
なるほど。
もう、この26歳男の方で。
はい。
もう若くはないってこう自分のこと言うたんと思うんですけど。う
ん、ふざけんなって言いたいですね。26がなんぼのもんやねんと。
何言っとんだ、
はい。言いたくなるような年でございますけども。
これちょっとドリちゃん呼んだけど、ミキさん。はい。
はい。ニャー様の考える音楽の本質とは何ですか？
これね、ドリちゃんもアイちゃんもまあみんな音楽やってるんですけど。
うん。
まあそういう意味でもね、ちょっとこの、ニャー様の音楽の本質、はい、ちょっとこれ。
音楽の本質ですか、
どんな
ね、いや、もう音楽の本質って言いますと難しいですけれども、うん、はい、結局、音楽、かっこつけたいと思って音楽やる人とか、はい、目立ちたいと思って音楽やる人とかいらっしゃると思うんですけど、はいはい、私逆に言うと、はい、信じていただけないかもしれないけど、昔は引っ込み思案でね、うん、目立つのが何よりが苦手というふうなキャラだったんですけれども、はいはい、なんとかこう舞台の上でカッコつけないといけないと思ってカッコつけてもお客さんには分かるんですよ。結局何がやったら舞台で伝わるかっていろいろ考えたら、結局生き方全部を舞台に持っていかなくちゃいけないんやと。例えば普段めちゃめちゃ悪い生き方してんのに、曲でめちゃめちゃみんな手つないで仲良くやろうよって言ってもお客さんの心には響かないんですよっていうのがあるんで、やっぱ音楽の本質って言われると、その表現者本人の本質っていうのとイコールなんじゃないかなというふうに思ってますんで、逆にね、音楽活動をやるようになってから生き方をこう自分の生き方を見つめ直して美しくしようというふうに考えるようになりましたね。
なるほど、
はい、
わかりやすいですね。
ありがとうございます。
でもまあほんまにおっしゃる通りで、
はい、
まあ、メッセージ、我々はその、ボンさんもメッセンジャーでしょ、
はい、
でミュージシャンもメッセンジャーだし、
そうですよね、
絵を描く人はその絵でメッセージを送るし、
です。
さまざまなこのメッセージボードがあって、でそこはその、どういうのかな、虚飾っていうか、それをこう描く人も中にはいるんやけど、でもそのね、虚飾も実は本当なんだろうなと思うんですよね。だから、それは自分の中の、表現できないことを、言葉で表現できないことを絵で表現したり、
うん、
音で表現したりするんだけど、その一番難しいのは、その言葉と自分のやってることが本当に今おっしゃるように 違うやんと自分でね、言いながらとか、うん、作りながらとか。
ありますよね。
ちゃうやん、俺っていう。
自分に突っ込んでまうっていうかね。
そうそうそう。で、それちゃうやんって、おせっぽでも言うことにしてますね。
できてへんやんと。
もうみんなこう、例えばね、合唱して、うん、ね、左手は不浄の心やねんって、うん、右手は綺麗な心やねんと、うん。インドの人はお尻は左手で拭いて、右でカレー食べんねんと。うん、で、時間が来たら手合わせて合唱するのすごいやろと。うん、この瞬間に、右の手が左の手を記憶さすんや、言うて。ってなこと言うんやけど。うん、でもほんまは、あの、左手の方が右手を汚す感じするでしょ。
まあちょっとね。ちょっとね。
どっちか言うと。
考え方としてもね。
うん。で、けど、右の手がこう左手をきれいにするんやと思うさかい合唱できんやろうな、言うて、うん、みんなもそうしような、言うと、あと、お前できてんのか、言うよね。
いや、自分にね、そうそうそう、なんか人にメッセージをバーンと出すと、自分に全部ガーンと跳ね返ってくるんで、跳ね返ってきた時に、やっぱり自分としては、大丈夫って跳ね返したいなと思うんですよね。
う
ん、
そう。で、それで言うことによって、うん、自分も、あ、自分も一緒にやろうという、こう、ね。トゥギャザー？
トゥギャザー？
トゥギャザーな感じがするじゃないですか。
ね、ルー大柴的な感じですよね。
トゥギャザー、うん、俺だけオンリーじゃないし。
じゃないし。
一緒に行こうや、みたいな。
そういうことですよね。
そういう感じでしょ。うん。そういうこと言うたんじゃないですか。
そうですね。ありがとうございます。通訳していただいて。やっと魔女語が日本語に正されたという感じですけれども。
でもその魔女グループというか、はい、アカシックの中、皆さんの仲間ですけど。はい。これはまたいい個性皆さんお持ちだと思うんですけど、
そうですね、
お出会いがね、どんな感じだったかなみたいな。
いやもう本当にね、うん、あの、私の独断と偏見だけで、メンバーを選ばせてもらってるんですけど。
先ほどおっしゃってた通りなんですか？
そうなんですよ。ね、ただまあ一番最初の一緒にやろうぜって言ったメンバーは、うん、ギターの子の一緒に来てくれてるね、万志郎くんなんですけれども、はいはいはいはい、ちょっと発音してみて。
あ、
こんな感じの声のね、マシロ君なんですけれども。いいですね、彼と私が知り合ったのはどこでって言われると、これね、はいはい、インターネット上なんですよ。インターネットのあのチャットというのを通して、でこう喋ってたわけですよ。でいろんな人と喋ってる中で、あの、私一時期ネットアイドルまで上り詰めた時代がありましてね。
すごいですね。
そう。しかも、あの、可愛い写真出して、ニャー様だよとか言うて、ネットアイドルになったんであれば、これいざ知らず、ニャー様っていうのは、すごいおもろいおっさんやっていう噂がバーッとネット上に流れて、おもろいおっさんのニャー様と喋りたい。文字だけなんでね、はいはいはい、声が伝わらないと、おっさんかおばちゃんかわからないわけですよ。で、そういうネットアイドルっていうか、アイドルおっさんみたいになった時代があって、でその時に万志郎くんが、はいはい、インスパイアされたというかね。
チャットでね、喋ってて、大阪弁で、おもろい人がいるって。で僕はその時東京だったので、はいはい、大阪弁のおっさんがひたすら喋りまくるチャットルームがあるっていうので、行って喋ってたっていうのがあります
。なるほど。
で、なんかね、標準語のね、なんか気取った若造がおるなぁと思って、
なるほどね、
で、まあ、オフ会っていうのがあるんですね。普段チャット仲間で喋ってるもんで、はい、そのオフ会の会場で、はい、東京に私が行くぞとなった時に、東京のチャット仲間が、ニャー様が来るということで、こう、大規模な宴会を催してくれまして、
すごいもんです
ね。ありがたいですよね。ねその時に、万志郎君も来たんですよね。で、来て喋って、あれ不思議ですね。はい、この人、好きやとか、うん、この人気合うって思う瞬間って、うん、こんにちは、はじめましてって、その一言だけで、はいはい、すごく好きになる人っているじゃないですか。分かっちゃうっていう
か。フィーリングというかね。
そう。で、嫌いな人ってね、やっぱ10分喋っても嫌いやし、はい、1時間喋ったらもっと嫌いになるんですけど。
いや、分かります
ね。
うん、
ね。
それはあります
ね。ドリちゃん、僕見てる。エロい
で。今ね、今までずっと見ながら喋ったら、その時だけ。
だけ僕。
ね。びっくりしたよ。
俺結構落ち込んだ。長いで落ち込んだ長いよ。
今映像やったらぜひ見せてあげたかったと思うんですけれども。
はいはいはい。
まあそんな感じで、
ま
あ、出会って1分ぐらいで来ようって思って、うんうん、で、そこからまあやりとりしてるうちに、まあ音楽でも、なんか生産的なことをしようよと、いうことで、じゃあお金のかからん遊びをしようと。ほな、音楽なんかお金かからんのちゃうのって言うて、僕ギター持ってるしギターするわと。じゃあ私楽器持ってないからボーカルするわって言って。で、そこから始まったんですよ。
そのライト感覚のスタートほど根が深くね、あったりするもんですね。
自分でもね、こうやって歌でお金もらっちゃっていいんですかみたいなところでね、活動させてもらうと思わず、初めは本当に余暇を楽しむ方法っていうか、なんか皆さんもね、こう、歌なんか無理とか、ステージなんて無理とか思わずに、なんていうんですか、こう、やってみたいことは、まず趣味から始めてみたら、どれがね、 当たるか分かりませんけど。
そうそうそう。
ねえ。
数打っちゃ当たるっちゃ、
ね、当たるっちゃです。私の場合は数打って、まあ、やや当たりぐらいなんですけれどもね。ちょっとかすったかぐらいなんですけれども。
い
や
い
や、
でもそれがまたね、いい出会いで、こう、お互いに切磋琢磨していくもんも生まれてくるし。
はい、ですよね。ありがたいです。
それはほんまです。気の合わへんもんは、あ、これね、気が合わへんなと思う前にも細胞が嫌がるみたいね。
うん、嫌がるみたいですね。
あの、眼球がキュッと閉まったりとかね。
ね。ものすごいブサイクに見えてしまったりとかね。
耳がね、うん、もうちゃんと聞こえなくなるらしいね。
ああ、そうですか。
はい。本当に細胞ちゃん。だからね、あんま好みじゃない人の話、一生懸命聞いてるらしいけど、全部抜けていくらしいんです
わ。ああ。それの達人はね、万志郎くんですわ。
ああ、そう
か。あの、万志郎くんなんかは、あの、フィルターがすぐかかるみたいで、今の人見たって言ったら、え、見えなかったってすぐ言うんですよ。
なるほど。まあ、ハマる人はつく、もの焼きつくけど。
そうそう。だ好みじゃない人は全く見えてないみたいで。恐ろしいなと。ええ特技持っとる
な。やっぱあの、芸術肌ですね、それは。
そうですね。ね、彼なんかは、あの、さっき流させていただいたアルカイックという曲で、はい、ボートチェロが流れるんですけども、はいはい、そのチェロも弾いてくれてるんですね。
あ、そうですか。
なんか、チェリストであり、ギタリストでありという形でね、
協力して。一時期楽器離れて、なんかパソコンオタクになった方ですね。
そうなんです。
ね。今どうなんですか、そのパソコンは。
今はもうパソコンはやりつつ、はいはいはい、今写真オタクの方ですね。
写真オタク、
今日もカメラ持って、ね、
そうです
ね。
ずっと、ずっと写真
ですか。
もうすごいですよ。
事務所に暗室も作りましたから。
あら、凝り性なんですね。
凝
り性です。
ハマったらとことんまで、
ね。びっくりしますよ。アカシックレコードのね、うちオフィスがあるんです。はいはい、そのオフィスに、ある日行ったら、暗室ができてるんですよ。何この黒いカーテンって言って。ほんなら、暗室だよって言われて、あ、暗室ですよね。で、暗室なんか作って何すんのって聞いたら、はい、写真の現像だよって言われて、あ、すいませんっていう。何聞いてんのみたいな。
アカシックレコードオフィスに遊びに来た
らいいな。あ、ぜひ来てもらいたいなと思うんですけれども。
なんか出ません？出たら行くよ。
結構ね、いろんなもん出ますけれども。
暗室作ったら寄ってくるからね。
ね。でもね、オフィスに暗室は欲しくなかったけど、まあ彼がね、突っ走り系なんで、何かしらオタクになれる人っていうのはね、すごい強いエネルギーを持ってるんで、はいはい、周りの人間は逆らえないですよ。
既成事実を作ったものの価値ですからね。
そう、怖いわ。
うちのあの、このラジオの、コリショはもう、梶田さんですから。
はい。
もうあの、
寝てはりますけど。
寝たような顔して全部聞いては
って。なるほど。
一言ポイントを押さえてくれ。どうですか、梶田さん。ね。このアカシックレコードのメンバー、皆さん本当に楽しい。
話戻しますけど。
戻されますか。どこまで戻すんや。どこまで戻されますか。
はい、仏教では人間に本質はないんですよね。
ほ
ー。来たで。
っていうことは何があるんですか。
え？何？
人間に本質がなくなると。
私は私そういうもんだと信じてるってだけですね。
心ですね。
なるほどね。っていうことは信じるものがいなくなると何もなくなる。
信じてるものが本質かどうかは分かんないけど、うん、それが私の本質だと信じてるだけなんです。
ということは、自分が自分を信じられなくなった瞬間から、自分は終わってしまうんですか？
終わらないです。でも、信じてるから生きてられるんですね。
わかります。
ああ。ちょっともう一回見てくれやります
か。ちょっと同業者、同業者しっかりして。
通りがかり、
通りがかりのコスプレをショーやからね。
これ通販通販。
わからんな、もう日線で買いはったという。
あれ妖怪の色がいろいろあんのよ。
私紺色がいいな。
本当に。
楽しいです。
いや、ありがとうございます。人間に本質はないですか。
これはね、ちょっと僕は語ることできませんけど、
できません。通りがかりから。ねえ、どうしようもないよ、ね。
この話はまたね、掘り下げて聞きたい話ですよ。
聞きたい。むちゃむちゃ聞きたい。
ね。
どちらのお寺に所属されてるとかあるんですか？
さあ、どこに所属してるの？
さあって。いや、本当に。
いや ね、お寺は一応所属なさってるんですよね、皆さん。
梶田さんは。
住職ですからね。
ねえ。行きたい、お寺。
ねえ、ちょっと一緒に行きましょうよ、梶田さん。
行きます？ねえ。ちょっと説法とか聞いてみちゃったりする？そう
そう、聞いちゃったりなんかして。ねえ。メモっちゃったりなんかして。言うてる場合か。
しっかりせえよ。
しっかりせえよ、ほんま。じゃあ3曲目、はい、行きたいと思いますけど。
ありがとうございます。
何行きましょう、何行きましょう。はい。
アカシックレコードで、うばたまの花。 本日のゲスト、アカシックレコードのボーカルニャーさんとギターのマンシロさんにおいでいただいております。
あ、これ、この曲は結構こうアップテンポ
と言いますか、はい、アップテンポで ね、はい、
あの、ノリノリな感じです、
ね、早口言葉ね、
滑舌よく
滑舌ね、
よ
く伝わってきます。大変でした。
いやいや、あの、この、ちょっと僕もね、あの、音楽ちょっと分かんないことが多くて、はい、勉強させていただきたいと思ってるんですけど。
なんでございます
か。まあ、ニア様の、はい、ジャンル的には何に属するんですかね。
あのね、はい、それはね、はい、DJ を長年やってらっしゃる方で、音楽のプロフェッショナルって言われる方でも、はい、アカシックレコードってジャンルないよねってみんなおっしゃるぐらい。なんですよ。
まあ、一つの世界が出来上がっている、ね、
そうです。だから、なんていつも人に言えばいいのかなって、はい、一応、まあ、ロックであったり、ポップスであったりする中に、まあ、あの、シャンソンという要素を混ぜさせてもらってますと。
ちょっと、ちょっとそれ近かった。僕、ちょっとそれ感じてたんですよ。
あ、嬉しいな。
言わない。
あ、あいちゃん、エレベーターから言うてたよ。そんな、うちうちの話を。シャンソンのちょっとみたいなね。
そうです。シャンソンって言ったらね、今、歌芝居と言われるジャンルでね。はいはいはい、で、まあ、だから歌詞で言いたいこと言ってるんやけども、聞き手に足りないところを動きとか、そういうもので補足したいなということで、バンドのライブなんかになりますと、今日なんかアコースティックなんで椅子に座ってましたけど、バンドライブではもちろん立ってまして、でも舞台の左右全部使いまして、あの、動きながら表現をするんですけれども、でもお芝居じゃないから、例えばあなたが好きよって言って、あなたの方を想像しながら歌うときに、私にはそのあなたが見えてるけども、客席からそのあなたが皆さんに見えますかって、これ表現者の力によりけりやと思うんで、なんか自分の中でも、あの、アカシックレコードの歌でリンゴが出てくる歌があるんです、は
い
はい、手のひらの上に
ポ
ンと。
今日もライブで聞かせていただいて、
そうなんです、そのリンゴがここにありますというところから始まる曲なんですけど、皆さんにリンゴが見えたと言われる日は嬉しいですし、リンゴが見えなかったと言われる日はやっぱり今日は足らんかったんやなと反省したりとかね、その辺でこうちょっとシャンソンっぽい感じをやらせてもらってます。
今日のライブを見てて、今日は座って歌われてましたけど、はい、私はそう見てた時に、立って歌ってる姿をすごい見たいなと思って、
嬉しいな、見てて、ぜひ見に来てください。もう、
そうだ、近々ライブ は
い、大阪でやることが多いんですけども、うん、はい、あの、バンドのライブで大阪でとなりますと、9月の3日、は
い、9月3日、
はい、京橋のベロニカという少し大きめ の、はい、あの、ライブレストランみたいなところでね、やらせていただくんですけど、はい、ベロニカでございます。はい、9月3日、
何時からですか。
夜のですね、8時半ぐらいからの出演になりますかね。
夜の8時半ぐらいから、
ね、はい、
これもぜひね、はい、行っていただいたら、
はい、
その
来ていただけたらと思います。
立っての演奏が、
立ってますよ、立ちっぱなしですよ、立ち仕事でございますからね。
立ち仕事
ですからね。もう大変でございますよ、
もう先ほどのライブでも座ったままでも、
はい、
ちゃんとね、
でデスクワークですからね、さっきのライブはね、座り仕事ですから、もう大変です。
お客さんの中では、
ね、ありがとうございます。
マッツンさん、マッツンさん、
マッツンさん、マッツン、ありがとう。
もう、 うちのメンバーでもあるんですけど、
嬉しいな、
感動しておりました。
はい、
妖艶な美女っていうのはこんな方のこと、いや、なんだ。
なんだ、そんなに人のこと褒めんのが嫌か。
こんな方のことだなと思いましたと。
なるほど。
難しい書き方しております、
ね。嬉しいな。
ニコッと笑われたら女の私でもドキッとしましたと。
ま、
素晴らしいですね。
恋してちょうだい。
恋しちゃうよ、本当に。
嬉しいな。
体の奥の方に響いてくる誰じゃと、こう来てもらってました。
嬉しいでございますね、本当に。そうやって ね、言ってくださる女性の方がすごく多いのに対して。
女性ね、言っていただくとまたね、違うものがありますわ。
ね、男性の方はね、はい、今、あいつ腰が引け気味というか、ね、取り殺されるみたいな。
そう、エビみたいにだんだんだんだん下がって。
そう。
お前、アメリカの何がいいかみたいな。
そう。そんな感じでね、まあ、あの、なかなかアーティストとプライベートは充実していけへんなという感じです。
なるほど。
はい、ありがとうございます。
の、その歌声もそうなんですけども、はい、このどういうんですかね、妖艶さ全部トータルして、すごいこのステージがね、
はい、
あの、本当に楽しそうなので、ね、ぜひ行きたいなと。
まあ、来てください。
もう目を離せないです、ずっとこう食い入ってしまいます、
逆にでもね、見られないって方もいらっしゃるんです。
あ、
よう見ませんでしたと。
ほらも、
なんかこう迫力に押されて見ることができませんでしたって言われるわけ。多分私のことメデューサかなんかの間違ってるじゃんか。意思にはせえへんから見てちょうだいって
思う。固まっていく。
たまにね、でもお客さん
が
ね、
今日とも僕も一瞬髪の毛がヘビーに見えたもん。本当にね、
たまに言われますね、意思で。お客さんたまに意思になってますもん。
やってるかな、やっぱりね、
無反応になってしまう。
カルチャーショックのような
、ね、魂抜いたろうかみたいな、トラウマになったろうかみたいなね。
確かにその、まあ、9月3日にね、はい、行けない人のためにも DVD をね、
ありますね。はい、ありがとうございます。
これはもう、あの、レコード店行ったら、
え、あとですね、インターネットの Amazon でもお買い求めいただくことができますので、はいはい、ぜひとも皆さんの手元にですね、はい、アカシックレコードの DVD もしくは CD が、ね、お届きますことをですね、はい、願っておるわけですけど。
アカシャ年代記ですね。
そうですね、DVD のタイトル、アカシャ年代記2006となってまして、はい、2006年のワンマンライブの活動のダイジェスト版を集めた DVD になってます。
うん、これもぜひ皆さんね、お買い求めいただきたいと。
はい、厄除けになるとか、魔除けになるとかいうふうによく言われております。
まあ、寄ってくるんじゃなくて。
寄ってくるんじゃなくて、結構払うみたいで。まあ、変なね、霊気があるという時は、より強い魔を持って、毒を持って毒を制する形でね、悪い霊を追い出していただければと思うんですけど。
素晴らしいですね、それは。どんなまとめやで。
どんなまとめ
素晴らしいっていう。
素晴らしいのか、本当に。大丈夫か、その日本語は。
ごめんなさい。
いやいや。
いやいや、しかし、本当にね、ちょっとシャンソン、ロック、そして、なんかこう、かつてシーナのロケットみたいなね。
ああ、嬉しいですね。
そういうのちょっと思い出すような。
まあ、と歌謡テイストがね、うん、ちょいちょいっと入ってたりするみたいでね。
ね。でももう、どんどん活躍されて、
はい、
応援したいと思いますけども。
はい、ね、どんどんね。
ね。もう、このニャー様と最後までお付き合いしたいんですけども、
はい。
最後に一曲、もう一曲流させていただきまして。
わ、嬉しいです。ありがとうございます。
ニャー様のね、ゲストコーナー、ちょっと締めくくりたいと思いますけれども。
はい、ありがとうございます。
これがちょっとこう、ビジョンというか、これがどんな、こんなこともチャレンジしてみて、もし何かありましたら、
はい。
ワンシ
ャンさんとお二人。おっしゃって
ください。ああ。はい。でもこれからチャレンジしていきたいっていうことっていうか、まあ今やってることをできるだけ長く続けるということと、はい、あとはまあどんなに売れようとも、はい、どんなに売れなかろうとも、はい、同じ心を持ってずっと生きていきたいというか、ずっと歌っていけたらいいなというふうに、まあそういうふうに思っておりますので、今度ね、人間性をね、丸くするためにもお寺の伺いたいと思いますので、ありがたいお話をね、
行きましょう。行こうさてるんですけど、
行っちゃう。寺行っちゃう。はい、また応援していただきたいと思いますので、また調子に乗ってるな、アカシックのニャー様と思ったら、一言誰かね、ご弁達いただいたりとかしつつですね。はい、ありがとうございます、本当に。
マンションさんも一言なんか、ちょっとこれから、
ゆっくりやっていきたいと思います。あんまりね、急いでも、結果は一緒ですから、ね。
なるほど。
のんびりやれ
た。暗室にこもりながら。
そうです、そうです。暗い中
で。なるほど。またね、ぜひこのラジオカフェで。
はい。
ね。公開ライブしていただきたい。
はい。あ、ぜひぜひまた呼んでいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。
ぜひまた頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
は
い、
本日のゲストは。
はい。本日のゲスト、アカシックレコードのボーカルニャー様とギターの万志郎さんにおいでいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね。
それでは。
はい、もう一曲お送りしましょう。
はい。アカシックレコードで金のなる街。
ということでね。
はい、
なかなか本当に、
うん、
こうパワーのあるエネルギッシュというか、ね、そしてなんか妖艶、なんかいろんなこう、もう不思議な、ね、感じがしましたけど、
魅力に圧倒
されて、そうやって歌われている中でも、あんだけ引き込まれるので、
うん、そうですよね、
ほんまに立ち仕事の、ね、ステージを、ね、
回れたらちょうどいい、
カジさんどうですか、今日のニャー様、
金のなる街、
はい、
はい、金のなる街やね。
そうですね。なってしまってましたね、私の言い方。
あ、さっき曲紹介の時ね。
次は、万志郎さんは、写真家としてゲストを来はるんじゃないですか。
なるほど。ひょっとしたら写真集が出るかもしれない。
うん。
これはすごいって、選手の。
もうなんかね、バンドやめてはるかもしれない。
そうですよね。やっぱなんか見るからにミュージシャンの感じで、なんか、かっちょいですね。
かっちょい。
かっちょいよ、本当に。もう、ロンゲに憧れるもん、僕なんか。ということで。さあ、今日は愛ちゃんのコーナーのお知らせでございます。はい、いきますよ。
はい。
はい、行きましょう。
愛の。
ポンプで
ゲート
イェ
ーイ、出てますね。書いてから。
ポンプで
本当にありがとうございます。
さあ、ですね。7月の22日にですね。
22日、この間じゃないですか。
22か23ですね。22です。22日に、はいはい、ちょっと東京に、私行ってたんですね。
行っちゃったんですか?行っちゃったんですか?はい。
で、東京で、うん、映画のヒロインと、
うん、
映画の主題歌の、
う
ん、オーディションを、受けてきたんですよ。
ちょっと待ってください。映画のヒロインと、
女優
ですね。
映画のヒロインの募集なんですけど、兼、さらにその、ヒロインが主題歌を歌うよっていうオーディションを受けてきたんですよ。
ほら、またダブルパンチ。
ダブルパンチ。
あれや
もん。で、その、一次審査に通ったからっていう電話を、はいはい、私もう中途半端にすごい聞いてて。
どうして?
なんかあんまり、
あ、じゃあ次2時ですね、わかりました、みたいな感じで、とりあえず電話切って。
ちょっと待って、1時はテープとかなの？実際にどこかに行って。
書類でした。
あ、ほうほうほうほう。
で、その2時は、なんか面接なんで、みたいな記事だから、あ、じゃあ次は面接かって思って、とりあえず電話切ったんですけど、詳細がこう、後にこう、送られてきたんですよ。したら、東京って書いてあって、
うん、
ええー、と思って、うん、でも今更断れへんなと思って、うんうんとりあえず行ってきたんですけど。
東京出陣やね、これ。
はい、行ってきました。はい、で、その日ね、一限がテストで、大学の。うんで、そのテスト終わってから、もう速攻急いで、新幹線で行ってっていう感じだったんですけど。
はあ、オーディション会場でよく来てますね。ちゃうの？
18人でした。
もう選ぶ、うん、その、うん、もう二次試験。
絞り込まれた。
絞り込まれた。
すごい絞り込まれた。
絞り込まれた中の愛ちゃん一人。
なんで私が入ったんやろとか思って。
これはもう、ボンズカレー花だからです。
ね。
ね。
バカですから。
そう思ってるのはボンズカレーだけかもしれません。そしてそして。
それで、うん、演技審査があったんですよ。
演技審査
おーって感じでしょ
例えば、ちょっとこう、シチュエーション説明があって。
台本を渡されるんですよ。
もう台本ですか？
で、3人の女の子の役があって、うんうんうん、それで、その本番になって、はい、じゃあ、誰々さんはこの人の役をやってとか、当てられて、読んでいくっていう感じで、はい、しかもそれが15歳の女の子。うん、という設定でです
ね。15歳と、ま、高1か中3。近
からず、遠からず。
そんなツッコミはたっぷりちゃんも。
ちょっと痛いですけど。
え？それでそのまま、どうでした？やってみて。なんかセリフがもちろんあると思いますけど。
セリフはありましたね。う
ん、なんか覚えてますか？
あんまり覚えてないんですけど。
まあ、一応中3かな ?15 っていう。
そうですね。中3ですね。なんかその15歳の女の子が神戸に、はい、37歳の男と、うん、一緒にこう繰り広げていく物語っていうテーマやったんですけど、はい、まあ落ちましたけど。
でその音楽の方のオーディションっていうか演奏もしたんですか？
演技の後に、うんうん、一応ワンコーラスだけ歌うっていう形、
は
い
は
い。
先に歌わせてほしいですよね。
そうですよね。
なんかね。オリジナルもやるわけですか？
オリジナルです。
なるほど。キーボード持っていって。向こうのピアノ、ピアノかなんか
で。それがですね、アカペラやったんですよ。
アカペラで。
はい。
でそのオーディションの審査員の先生方の前でやるわけだ、
はい、やりました。でまあ落ちたんですけど、でもその帰りしに、はい、言ったら次の日に帰ってきたんですよ、うんうんうん、で次の日の朝に帰ってきて、でそのまま大学行ってテスト受けてっていう感じあって、はい、でその時に友達に、テストの、はい、なんかその答えとか、うんその今からならこう、これを勉強したらいいよとか、そういうポイントとか聞いたときに、私はいろんな人に支えられてるなって思って、感動した分、逆に、私は何ができてんのかなって不安になったときに、あ、それが歌なんやんっていう、その新たな発見をしまして、ちょっとだんだんその歌う意味っていうのを、やっぱ長いこと歌やってると、こう忘れてきたりするんですけど、でもなんか、まあ、私は歌を伝えるっていうことが、その自分にできることなんかなとか思って、まあ、逆にその自分自身を見直せるような一日やったかなと。
その世界で頑張ってるからこそお友達もね、助けて、
そうですね、
ね、くれるしね、支えてくれるから、はい。
一つ一つ大人になる愛ちゃんでしたね。
まあ、惜しいですね。
ちょっとおっさんじゃないですか。
おっさんですよ。
言うてる前ちゃうね。落ち着きたいね、俺もそろそろ。ああ、しかしな、よかったね。でもオーディションはね、数を受けて、
そうですよ。
それこそ本当にね、はい、その空気になれたりとか、はい、それからそのどういうのかな、いろんな人の出会いがね、
そうです
ね。また生まれてくるから、
はい、
うん、東京だろうと、名古屋だろうと、うん、バンバン受けて、
はい、諦めずに頑張ろうと思います。
それはもう絶対ね、いいと思いますよ。うんはい、で、カイトさん。
交通費はよろしくお願いします。
忘れてました。自転車で行き。ということで、はい、愛ちゃんの、音符でデートでございましたね。
はい。
また来月楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございました。イェーそして、カイトさん。
はい。
もう、7月終わりなんですけど。
終わりです。
7月のね、
はい。
この、ボンズカフェの、なんでございました？
よっ！ね。ね。ボンズカフェのキャラクターで、
キャッチコピーとかキャラクター。
はい。
一つだけいただいてます。悲しいかな。今月はもう、これだけ。
おう。
ボンボン君。
かわいい。
ボンボン君。
かわいい。
ボンボン君って、これ、まあこれいただいております。
かわいいけどね。
どうしたらいいんでしょうかという。
一応、ラジオカフェのキャラクターやったけどね。
そうですよね。これもう。
ボンズカフェじゃなくて。
これボンズカフェのキャラクターにしますからね。
完全にそうですね。
これはこれでまた何回に採用させていただこうと。 考えたいと思いますけど。まあ、そういうことで、ラジオ界の、あの、キャッチコピーも決まることなく、
8月は去ろうとしておりますが。
さあ、8月。
まあ、予定通りね。
そうですね。
暑いですね。
暑いです。
ねえ。パイさん、8月はどんなテーマにします
か？暑くなっていることで。
はい。
はい。今暑くなっていること。
あ、なるほど。うまい。今暑くなっていること、うん。今ちょっとマイブームということですね、巻いてみたら。これに暑くなってますという、うん。それをいただきたいと思いますね。
はい。
ぜひですね。
暑いけど暑くなっていること。
はい、8月はまあお盆があったりいろいろしますけど、はい、夏バテせずに、みんな頑張りたいと思いますね。
はい。
ということで、この番組は、もうあっという間の1時間でございましたけど。
あっという間やね。
はい、京都三条ボンズカフェ。この番組は、将軍八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
はい、ということで、もう、カリトさんも、僕も、
はい。
8月はもういよいよね。
ねえ、お忙しい。
忙しいんですけども、体を大事に過ごしたいと。はい。愛ちゃんも頑張って、
はい、ね、いろいろ頑張ります。
ドリちゃんも頑張ってください。
はい。ね、ありがとうございます。
はい、ということで、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
ドリでした。
愛でした。
それほどでも、新章でした。